人社長のための経理のヒント。皆さんこんにちは、リサーチ戦術株式会社の池田孝之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。4月7日配信開始のこの回なんですが、4月7日って日本一周を計画してみる日だそうです。
計画なんですね。
はい、これ日本中のもうまだ行ったことがない地域への旅行を計画して、小さな町や村を知ってもらいたいということで制定されたそうなんですけども、うん、池田さん、まだ行ったことがなくて行ってみたいっていうところとかありますか？
行ったことない県は僕沖縄だけですね。
じゃあすごいですね。47都道府県制覇したいっていう人がよくいるんですけども、はい、それってできるのかなって私思ってたんですが、できちゃいそうですね。
行ったことないのはそうですね、沖縄だけで、通り過ぎた県はいくつかありますけど、うん、全く足も踏み入れたことないのは沖縄で、西の方がまだ行ってないところ多いっすね。
あ、そうなんですね。
うん、で、通り過ぎただけは佐賀と、
うん、
山口かな。
ああ。
うん。それ以外はだいたい仕事とかでも行ってる感じ。
ああ、そっか、仕事でもね、あちこちですもんね。
そうですね、おかげさまで。
うん、その中で、じゃあ次、ここ行こうって、行きたいってあるんですか？
でもやっぱ沖縄かな、まだ行ったことないので、うん、うん、縁があればっていう感じですね。
楽しいですよ、沖縄。
はい。一品行ってみたいなと思ってます。
ですよね。またいい季節になっていきますからね。
はい。
はい。またそんな中ですが、お仕事のお話で。
はい。
今日はどんなテーマになりますか？
はい。ちゃんと沖縄行けるように利益は確保しましょうということで。
そうですよね。
まあ、前回の話に続いて、まあ、前回の最後の方でお金の話をちょっとチェックしたんですけれども。
はい。
そこをちょっともう少し深掘りしたいなと思います。
はい。
利益が出たけど、私何故か現金残ってないよなっていう人が、やっぱりいらっしゃるんですよね。
うん。
で、例えば前勤めてた信金でも、この会社利益残してるのに常に金借りに来てるな、なんでだろう、なんていうところがある会社では結構あったんですよね。それで、うん、まあ、課長に聞いてみて、なんでここ常に金借りてるんですか、なんでだと思う、考えてみつって、それで、まあ、決算書だけじゃなくって、まあ、資金繰り表を見て、あ、だからここの会社お金足りないんだなっていうのがだんだんと分かってきたなっていうことがあったりするんですけれども、
お
う、そういったように、まあ、利益を出すのも重要です。もちろん会社を維持して発展させていくためにはね。うん、でも、同じぐらいにお金がやっぱりないと、同じくらいか、それ以上かな。お金がないとやっぱり会社が続きませんので、うん、じゃあ、お金が、じゃあちゃんと残せるようにしておかないといけない。まあ、それはもちろんちゃんとしたやり方でっていうところはつきますけれどもね。うん、
はい。
で、まず、皆さんの共通の誤解といいますか、利益がそのままお金となって残るかってなれば、一概にそれはイエスとは言えないわけです。
そうなんですか？
なぜかというと、利益、まあ要はそういう計算書には出ないけれども、うん、お金が動いている項目としては、まず税金があります。
はい。
で、あとそれから借り入れ金の返済があります。
ああ。
で、あとそれから設備投資した方は設備投資っていうところもありますよね。で、あとそれから売掛金とか在庫。
うん。
それが残っていると結局現金になかなかならないっていうことがあると、あれ、利益これだけ残してんのに。まあ、その会社の社長の考え方のパターンとしては、売り上げばっかり目がいっちゃってるってパターンが多いと思うんですよ。それで、結局、じゃあ内部的なそういった、在庫だとか利益だとかっていうところになかなか目がいかない。で、利益に目がいったとしても、今度はお金がじゃあ残っているかどうかっていうところになってきますから、例えばじゃあ設備投資をどんどんやるのに、自分のお金だけだと限界があるから、じゃあお金銀行から借りようかって言って借りました。例えばじゃあ機械を買うのに800万でした。で、800万で、まあ大体10年ぐらいの返済だとして、800を120で割っていただくと、月、まあ6万6000円。 6万6千円か。800万割ることで120回。まあ10年返済だから6万6666だから、まあ大体利息含めて7万ちょいぐらいの返済になるよと。ただこれは利益には出ない。まあ特に元金の返済は利益とは関係ないですから、でもお金が出てってるわけだから、やっぱり資金繰りっていうことも考えなければいけないのと、あとそれから税金ですよね、一番。
そうですね。
この時期に税金の支払いがある。特に、去年よりも売上が極端だし、倍になった会社も、まあ、弊社のお客様も何人かいらっしゃるので、そうすると一番の課題は、税金どうしようかっていうところになってくるわけです。で、そうすると私のお客さんのところでは、まあ、ざっくりとでも、まあ、大体このぐらいになるよっていうことは伝えてるんですよ。で、例えばじゃあ、個人事業主の方だったら所得税。まあもちろんその税、あの所得が、大きくなればなるほど税率っていうのは上がってくるから、一概には、ちゃんとその数字になるかどうかというところはあるけれども、大まかな目標は言ってます。だいたい、まあ、2割から3割ぐらいっていう、まあ、大雑把に言って、残った利益の4分の1ぐらいは、税金になると思った方がいいよぐらいのイメージで言ってます。そうすると、4分の1だったら、まあ、例えば1000万だったら割る4だったら250。まあ、控除とかいろいろあるからそこまでいかないことももちろんあるけれども、だいたいそのくらいはお金貯めとかないといけないよねってなれば、それのタイミングがだいたい決算の3ヶ月ぐらい前には私はお客さんと話してます。
それはもうありがたいですね。
で、そうじゃないと、いきなりじゃあ今回利益が思ったように残りました。税金がじゃあそれこそ、300万ですって言って、預金貯めていればいいですけれども、預金貯めてたって、いきなりじゃあ300万税金払ってくださいは、ちょっときついですよね。精神的なプレッシャー。いっぺんに出てく金額としては、うわ、そんなに払うのってなるから、だから、それこそまあ、決算の2、3ヶ月ぐらい前に伝えておけば、あ、じゃあちょっとお金セーブしなきゃいけないですね。じゃあそうそうっつって。定期とかにしといた方がいいですか？そうだね。そのくらいにしとかない。そのくらいの気構えでちょうどいいからっつって。それで、そっちの、そ、あの、この想定よりも少なかったら、新たに運転資金で使えばいいから、だからそこは必ずもうプールしといてね、絶対使わないようにって言って、うちはもう、この先とはいつもそういう話をしています。
そうなんですね。
ただ、細かい税金の計算するとあれですからね、税理士法に引っかかっちゃうので、私はそこまでは、まあ言わないようには気をつけてますし、言う場合にはもう税理士の先生を交えて、三者でミーティングするような感じになりますけれども、大まかな目標を持つだけでも、あ、このぐらいやっとかなきゃいけないんだなっていうのが、わかりますから、しかも税金って原則年に1回じゃないですか。まあ、中間納税とか来れば、2回とかそれ以上になる場合ももちろんありますけれども、年に1回っていうところで必ずやらなければいけなくてってなった時に、まあ、口座引き落としの方の場合は4月の、まあ、それこそ下旬にいろいろ引き落としがかかるわけだから、そうするともう引き落とし日が分かってるわけだから、そこまで、そのお金がある状態になっていればいいっていうことになりますよね。ですから、ちゃんと、利益の何パー、それこそ、まあ私は4分の1っていつも言ってますけれども、4分の1ぐらいは残しておくみたいな感じ。これは個人の方ですね、4分の1は。法人の方は30%から40%ぐらいっていうふうにいつも言ってます。なぜかというと税率が違うから。税金の計算の仕方が違うから、そこはちゃんと、このぐらいは残しておいてねっていうことを言って、それで、ちゃんと残してもらってるというふうな感じです。
これね、後から来るものですからね、ついついね、見逃
そうなんです
し
よ。
てしまうけど。
後から来るんだけど必ず払わなきゃいけないっていうところになりますから、で、焦る人って大体今貯めていないか、それともなければ、あ、これで余裕出てきたって言ってなんか新しく車買っちゃうとか、だからダメだよって言ってんのに、税金あるからねって言っても、いや、車買う予約しちゃったんですよね、しちゃったんですよね、じゃなくてさっていう。こともたまにありますので、ですからそこはもう注意をしてください。申告を終えて 嫌で嫌でじゃなくて、口座引き落としの方の場合は必ずそこから税金の引き落としがあるから使わないでねっていうことです。
売り上げがね、こう上がると、こうテンションが上がりますけど、それだけ税金も増えるってことですもんね。
そういうことです。ですから必ず売上が上がるからこそ、そういった現金の管理というのはより厳格にやらないといけないってことになっています。
ですね。そこのところのチェックっていうのも、もうこの時期にしっかりとしておきましょうってことです
そうで
ね。
すね。
はい、わかりました。今日もいろいろと、なんか、肝に銘じるじゃないですけどもね、ちゃんとやらなきゃなっていうふうに
そうで
思
す
わせ
ね。
ていただけました。
特に個人事業主の方、4月下旬引き落としになってますから、これ聞いたら預金残高大丈夫かとか、あとそれから申告書を見て、いくら税金を納めるのかだけは再確認をお願いいたします。
はい、ということで、リスナーの方々チェックしてみてください。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。